おはようございます。朝カフェの朝倉健太です。今日は3月16日、月曜日、週の始まりだよ。皆さん、ちゃんと起きられた？僕はね、今日は珍しくバッチリ目が覚めて、気持ちよくコーヒー入れてきたんだよね。
おはようございます。水木みなみです。羨ましい。私はね、もうギリギリまで布団の中にいて、えいってはね起きた感じ。でも今日の朝カフェ、めちゃくちゃ面白い話ができそうだから、起きてよかったって思ってる。
いいね、その前向きさ。今日は月曜の朝にぴったりなトピックをいくつか用意してるんだけど、最初はね、番組名にも絡んでるコーヒーの話から行こうかな。
あ、コーヒーの話。それはもう朝カフェとして外せないよね。何の話なの？新しいお店？それとも豆の話？
いや、ちょっと違って、最近のカフェインコントロールって流れの話なんだけど、聞いたことある？
カフェインコントロール？なんかトレーニングみたいな名前じゃん。
まあトレーニングっちゃトレーニングかな。要は一日の中でカフェインを取る量とタイミングを意識的に調整するっていうスタイルのことで、 UCC が最近カフェインレスの新シリーズを出したんだけど、そのユーザー調査が面白くて、カフェインレスを飲んでる人の 95% が普通のコーヒーも飲んでるんだって。
それ本当？じゃあコーヒー自体が嫌いじゃなくて使い分けてるってこと？
そう、夜もコーヒーを楽しみたいからあえてカフェインレスを選ぶみたいな感じで、20代中心に広まってるみたいで、なんか午前中はがっつり、夜は余裕で一杯っていう感覚らしいよ。
ああ、わかる。私も夜にコーヒーが飲みたくなることあって、でも眠れなくなると困るから諦めてたんだよね。先週も夜11時頃になんかもう一杯飲みたいなーって思ったんだけど、あ、でも明日早いしって結局お茶にしたんだよね。カフェインレスがあればそういう時に堂々と飲めるんだって感じ。
そうそう、コーヒーって飲み物の体験として楽しみたいっていう人が増えてる感じがして、僕はすごくいいと思うんだよね。昔は眠気覚ましだったのが、味と雰囲気を楽しむものになってきてるというか、
なんか大人っぽい飲み方だよね。ちょっと話変わるんだけど、健太さんってカフェやってたから、やっぱりコーヒーへのこだわりって今でもすごい？
まあちょっとはね。カフェやってた頃はお客さんからカフェインレスを求める声が結構あって、それに応えたくて豆を仕入れたりもしてたんだよ。当時のカフェインレスって正直風味が弱かったんだけど、今はすごく進化してて、飲み比べても分かりにくいくらいのやつが出てきてる。豆の産地とか焙煎の深さとか気にし始めたらキリがないんだけど、あと今年は大阪のカフェが世界ランキングで24位に入ったりして、日本のカフェ文化地味にすごいなって思ってるよ。
24位？それってどのランキングなの？
世界ベスト100コーヒーショップっていうやつで、大阪のアルトコフィーってお店が24位で、東京の28位のお店より上なんだよね。大阪すごくない？
いやいや、大阪強い。なんかコーヒーのイメージって東京って感じがしてたけど、大阪もめちゃくちゃ暑いじゃん。ちょっと飲みに行きたくなった。
そういえばさ、全然違う話なんだけど、最近の冷凍食品なんか進化しすぎてない？
ああ、冷凍食品。もう本当に最近のやつ何食べても美味しいよね。 物価が高くなってるからか、私の周りでも冷凍食品をうまく活用してる人が増えた気がする。自炊よりコスパいいみたいな声も聞くし。
だよね。今スワイシーってトレンドがあって、スイートとスパイシーを掛け合わせた甘辛系が冷凍食品でも来てるんだって。甘辛って日本人的には昔からあるんだけど、なんか改めてブームになってる感じ。
嘘、甘辛好き。なんか聞くだけでご飯食べたくなるじゃん。あとさ、私が最近びっくりしたのが進化系こんにゃくの話で、こんにゃくがヨーグルト風とかサーモン風になってるやつがあるらしくて。
え、ちょっと待って、サーモン風のこんにゃく？それもはやこんにゃくって言う必要ある？
そうなんだよ。でもカロリー抑えたい人にはすごく嬉しいらしくて、見た目と食感をそれっぽく作ってるんだって。技術すごいよね。
あと味の素の餃子がついに油も水もいらない調理方法になったって聞いたんだけど、あれは革命じゃない？フライパンに並べるだけって冷凍餃子の最終形態じゃないかって思ったよ。
それ私も気になってた。フライパンが汚れないのが最高すぎる。洗い物減るのって精神的にもすごく楽なんだよね。朝とか特に。
わかる。あ、それで思い出したんだけど、口どけフローズンヨーナシって新商品がグランプリで1位取ったらしくて、ヨーナシのシャーベットみたいなやつ。あとさ、松屋のシュクメルリ覚えてる？あれも今見ると冷凍食品でリバイバルしてるんだよね。
ああ、シュクメルリ、松屋の。あれ美味しかった。ニンニクたっぷりりでジョージア料理だったよね。なんかあの時期、松屋がなんか攻めてるって話題になったよね。冷凍でも出てるなら買いたい。物価高でも冷凍食品ってそういうちょっと贅沢感を手軽に味わえるのがいいよね。
そうそう。外食するほどじゃないけど、ちょっといいものが食べたいみたいなニーズにぴったりで。冷凍食品ってかつては手抜きみたいなイメージだったけど、今は賢い選択になってきた気がする。
美味しそう。なんか朝から食べ物の話ばかりしてお腹空いてきたじゃん。
朝カフェだからね。朝ごはんのお供にどうぞって感じで。さて、ちょっとスケールの大きい話に行きますか。実は今日3月16日って記念日がいくつかあって、まず国立公園指定記念日なんだよね。
え、国立公園の記念日？初めて聞いた。どういうこと？
1934年の今日、瀬戸内海と雲仙と霧島の3箇所が日本で初めて国立公園に指定されたんだって。なんか学校の授業で習ったような気もするけど、改めて聞くと、あ、そんな歴史があったんだって感じしない？
確かに。92年前か。結構前だよね。今はどのくらいあるの？
今は全国で35箇所あるんだって。で、今年2026年は4つの公園がして90周年を迎えるらしくて、なんかイベントとかもあるらしいよ。あと面白いのが、世界初の国立公園ってアメリカのイエローストーンで1872年指定なんだよね。日本はそれより60年以上オルケレてスタートした形なんだけど、その後独自の発展をしてて、環境省が国立公園満喫プロジェクトってのを始めてもう10年くらいになるんだって。外国人観光客に国立公園を楽しんでもらおうっていう取り組みで成果が出てきてるらしいよ。
へえ、国立公園って行ったことある？健太さん。
あるよ。富士山とか富士五湖のあたり、富士箱根伊豆国立公園だよね。 利用者数1位で年間258万人が訪れるっていう。まあ確かに混んでる。
258万人って東京都民の一部より多いじゃん。でも自然って行くと気持ちいいよね。あと日本の国立公園の特徴って人との共生らしいんだよね。
そうそう。海外の国立公園って厳格に自然保護を優先して人は入れないみたいなところも多いけど、日本は昔から人が住んでたり農業してたりする場所も含めて保護してるっていう。
なるほど。だから温泉地とか農村とかが国立公園内にあったりするんだね。なんかそれって日本らしい考え方だなって思う。自然と人が一緒に生きてく感じ。
いいこと言うね。そういう文化的な背景があるんだよね、日本の景観には。あ、もう一個、今日3月16日の記念日があって、渋沢栄一の誕生日なんだよね。
渋沢栄一、もうお札の人だよね、新一万円札の。
そう、新しい一万円札のね。1840年生まれだから、今年でなんと186回目の誕生日。この人のエピソードが面白くて、14歳からすでにビジネスマン気質があったらしいよ。
嘘。14歳でビジネスマン気質ってどういうこと？
家の農業や藍の商売を手伝ってたんだけど、もうそこで仕入れとか品質管理とか交渉とかやってて、普通の子供と発想が違ったらしいんだよね。で、17歳の時に代官に激怒したっていう反抗期エピソードもあって。
ちょっと待って、代官に激怒？それって当時すごく危なくない？
そうなんだよ。理不尽な取り立てに、これはおかしいって言ったらしくて。幕末のやんちゃエピソードとして有名なんだけど、その正義感が後の社会のためって考え方につながってるんだよね。あと面白いのが、渋沢って11歳の頃にはもう三国志を読んでたらしくて。
え？ 11 歳で三国志？それ大人でも難しくない？
漢籍の素養がもともとあったんだよね。論語と祖母版って有名な言葉があって、渋沢の代名詞みたいになってるんだけど、道徳と経済は両立するっていう考え方で、お金を稼ぐことと正しく生きることは矛盾しないって、今の時代にも通じる考え方だよね。
なるほど。子供の頃からそういう芯があったんだね。500社以上の企業を作ったって聞いたことあるんだけど、それって全部自分が儲けるためじゃないんだよね。
そう、私利私欲ではなく社会のためっていう思想で動いてた人で、しかも東京駅の赤レンガ、あれ渋沢の会社が作ったらしくて、つまりお札の表に渋沢本人がいて、裏の東京駅のレンガも渋沢の仕事って面白くない？
それ知らなかった。表も裏も渋沢ってことか。なんかお札をリスペクトして見るようになるよね。大事に使わなきゃ。
ほんとそう。今日から1万円を見るたびに渋沢栄一の話を思い出しそうじゃない？
思い出す。むしろ思い出したい。なんかすごく勉強になった気分。
そういえばさ、ちょっと別の話になるんだけど、最近新しい習慣を始めたって話、周りで増えてない？春だからかな。年度変わりのタイミングで何か始めようってなる人が多い気がして。
ああ、確かに。私の友達も英語の勉強再開したとか、筋トレ始めたとか言ってる人が増えた。私自身もちょっと AI のツールを日常で使ってみようかなって 思い始めてて。
あ、そうなんだ。AI ツールって具体的にはどんなことに？
日記とか、あと仕事の文章をまとめるのとか。チャット GPT とか使ってみたんだけど、こういう感じでまとめてって言うと結構的確に整理してくれて、ちょっと感動した。今まで1時間かかってたのが30分で終わる、みたいな。
それ、いいよね。僕もレシピ考えるときに使ったりしてて、この材料で何か作れるって聞くと、面白いアイデアが出てきたりする。副業とか新しいことを始めるときのアイデア出しにも使える気がしていて、使い方次第で自分の時間の質が上がる感じがするよね。
そうだよね。AI に仕事を奪われるとか怖いイメージもあったけど、うまく使えば自分の助けになるんだって最近実感してる。なんか道具として付き合っていける感じ。
まあ最初の一歩を踏み出すのが一番大事で、難しく考えずにちょっと試してみるくらいの気持ちでいいと思う。月曜から新しいことを試すのにもいいタイミングかもね。
確かに。今日から何か一つ新しいことやってみよっかな。
さて、今日の一言コーナー行きましょうか。みなみちゃん、月曜朝のリスナーさんに何か一言。
はい。今日話してた渋沢栄一の14歳でビジネスマン気質って話、なんかグッときたんだよね。別の起業とかじゃなくても、今日やることを自分で考えて動くって感覚、月曜から持てたらいいなって。渋沢みたいに論語と祖母版、つまり自分の信念と日々の行動を一致させていく、そんな一週間にしたいな。
いいね、それ。月曜って週に動かされてる感があるじゃない。スケジュールに乗せられてる感じ。でも自分の小さな選択を意識するだけでちょっと能動的になれる気がして、例えばコーヒーを今日は朝はアイス、夜はカフェインレスにしようって決めるだけでも、なんか一歩自分で動いてる感じない？
ああ、わかる。小さなことでもいいんだよね。今日の自分のリズムは自分で作る、みたいな。そう考えると月曜もちょっとワクワクしてくるかな。
ということで、今日の一言。小さな選択を意識して自分のリズムで月曜日を始めよう。国立公園みたいに人と自然が共生するみたいにね。自分のペースと世界をうまく共生させていきましょう。
無理やりつなげてる。でもなんかわかった。そういうことで。
さて、朝カフェ、今日はここまでです。今日のラインナップ。コーヒーのカフェインコントロールに冷凍食品の進化、国立公園指定記念日、そして渋沢栄一の誕生日と AI ツール活用のちょっとした話も交えて、なかなか盛りだくさんだったね。
月曜の朝から充実してたね。聞いてくれた皆さん、今日も一日頑張ってください。朝の通勤や支度のお供にしてくれてありがとう。
朝カフェはまた次回お会いしましょう。お相手は朝倉健太と
水気みなみでした。また明日も聞いてね。いってらっしゃい。
いってらっしゃい。今日も素敵な一日を。